おはようございます。のきばキャスト第1353回をお送りします。はい、5月18日月曜日7時30分です。いきなり余談から入るんです。タイプレスというやつをちょっと使ってみています。まあまだお試し期間中というやつなんですけど、なかなかすごいなと、いろいろ言われることもあったりしているけれども、まあセキュアな問題とかそういうことだと思いますけどね。でもちょっと、要するにあれですよ、音声入力なんですけど、ウィスパーモードっていうのがなかなかすごくて、要するにそういうところでは公共でうわーっと喋れないから、囁くように喋るわけですよね。いわゆる電話口に口つけてみたいな昔の表現を使うと、そんなこと今しませんけど、囁くように喋って、しかも言い淀みがめちゃくちゃ多くても、全く、だから AI が、介在してくれるんで、ほぼ完全にしてくれる。たまに、なんか AI が介在しすぎるということが、起こるんですけれども、基本的には文脈を読んでくれるんで、例えば一つ目にはこう、二つ目にはとか言って、いたとするじゃないですか。それをちゃんとこう箇条書きに変えてくれるんですよね。だからなんていうのかな、昔メモっていうものですごいいろんなメモ術が世の中には、私もそういうので食ってきた人間なんですけど、ライフハック系メモ術ですね。でもまあこれにもう完全に決着がついたんだなということを考えさせられる、そういうものですね。考えさせられるというか、もう時代が完全に変わったんだなということを感じさせられる、そういう感じがします。で、無限に近いぐらい、だから工術筆記もほぼ完璧だなという感じがします。私これをやる方が本を AI に書かせるというより断然いいんじゃないかなという、やろうと思えばですね、僕はやりたくないからそういうことはやりませんが、1日 2,3 章いけると思いますね。一気にひたすらこう考えては喋りを文章化していくのを眺めていって、それをずーっとやっていくと、勝間和代さんが書いてたんですけど、あの人すごいこう早いんですよね。それに手を出したのが、肘が腱鞘炎になっちゃったから音声入力にすごい凝ったんですけれども、4倍ぐらい早いっていう風に、多分慣れればそうなんでしょうね、速度的には。ただちょっとやっぱり4倍の速度を出しちゃうとできないことって出てくると思うんで、その後の手直しって結構いると思うんですけれども、というのはつまり誤字脱字とかするんじゃなくて、そうではなくて、なんかちょっといると思うんですよ。やっぱ口述とタイピングは少し違う気がするんですね。早すぎるって言いますかね。今回勝間家伝っていう本を私も買って読んでみたんですけど、なんかね、勝間さんがこうすっごい早い感じで、あの人頭の回転が早いからなんですか、早い感じで、話しかけられてきているような、まくし立てるってんではないんだけど、文章だから早い調子でこうわーっと話しかけられてきているような読後感があるんですね。これは別に僕は全然苦にならないんでいいんですが、これ苦にする人がこのなんかこうこの種の本を好かないのではなかろうかっていう感じがしましたね。なんかこうどんどん早い調子で畳みかけられてくるっていうのかな、そういうわけじゃないんですけど、でもそういう感覚が伝わってくるから、まあこれは感じすぎなのかもしれないですけどね。そういうものが入ってるってわけじゃないんで、別に文章ですからテキストなんで。ちなみにこのタイプレスで面白かったのが、勝間家伝っていうのを口述筆記したら、勝間式ロジカル家事っていう別の本がに置き換わっていて、あ、これがやっぱり AI ならではだなという、いわゆるタイポと違うじゃないですか、これって。そういうタイポはありえない。だから私のでも何でもいいんですけど、こう、タイポになりそうな、分析ができなかった時に、他のそっくりさんで置き換えてしまうという。しかもその、勝間式ロジカル、家事みたいなもの、そういう本もあるんですよね。だから余計そういう、なんていうんですかね、こう、言い淀みが違う形に変換されるという、現代的なタイポだなっていう感じが AI 時代のタイプだなって感じがしました。その話だけで5分いっちゃってるんでもうやめますけれども、まあ、本当にいろんな意味ですごいなっていう感じがしますね。これはこのポッドキャストもそうですけど、リッスンってリッスンスタイルが早々にやってくれましたけど、まあ、割と誤字もあるんですけどね。これもう一台買って、絶対やる人だったらやるなと思うんですけど、もう一台買ってそっちタイプレスでずっと撮らせておけばですね、多分ものすごく正確にテキスト起こししてくれますね。果たしてインターネットのラジオの意義はっていう感じもしてくる。ただその文章を読みたいかっていうと多分そんなことはないと思うんですよ。口述筆記には様々な難しさがありますけど、私のこれも全然ロジカルに喋ってないですから、ただ思いつくままに喋ってるだけなんで、冗長性が非常にひどいと思うし、テキストで読むとなると、価値は大きく下がると思います。私も昔から自分の声って好きじゃなかったし、今でも別に決して好きとは言えないんですが、それでもだいぶ気をつけるようにはなってきたんですよ。つまり、まあ今寝起きだからっていうこともあって、あんまりいい感じに喋れてないと思うんだけど、やっぱりこう、声を聞くというコンテンツの価値には、いろいろな部分があって、テキストではやっぱりどうやったって無理なわけですよね。で、今本当に AI で全て置き換えられる時代みたいになってきてるじゃないですか。まだまだ走りだと思いますけど。で、例えば一冊の本を要約するにあたっても、要約はするし、しかもなんか二人組の人が登場してきて、それをニュース風に要約するとかいう、ノートブックのね、ノートブックエレムでしたっけの、不可解なサービスが、不可解って言っても面白いサービスだなとは思うんだけど、でも私あれ聞いてて、いや、これはなんか AI が喋ってる感があまりにもひどいよね。なんかこうね、外国人が翻訳帳で喋ってるように日本語ってなってしまうんですよね。なぜなのかはわからないですけど。なんかこう外国人っぽいっていう不思議な感じがするんですよ。外国人がああ喋るわけではないんだが、ああいう感じに聞こえる。なんか日本語らしさがどっかない感じがする。でも完璧なんだけど、完璧っていうのも変だな。完璧っておかしいと思うんですよ。だって私が喋るこの感じ、少しも完璧じゃないんで、完璧っておかしいと思うんだけど、なんかこう、確かにそれは機械が喋るにしては素晴らしいけれども、なんか変だなって感じはしますね。まあ、そんなこんなで、時間を無駄に使いましたが、本題に入りまして、まあ、昨日ですね、神保町でセミナーしてきまして、3ヶ月チャレンジ別コースで習慣化コースというのを、の第1回のレクチャーをしてきたんですね。まあ、その話をするわけではないんだけれども、その中で私は、昨日はもう徹頭徹尾、行動科学の、しかも、罰回避行動っていう、まあ、専門的にはですね、そういう、罰を回避するという形で取る報酬、それによって繰り返す、まあ、簡単に言うと、非常に簡単に言うとネズミに電気ショックを与えるっていうひどい実験がありまして、レバーをいいタイミングで押せばその電気ショックを完全回避できるっていうカゴを作っておくと、かなりこれが複雑な回避行動でも確実に回避していくっていうね、そういうところからタスクシュートを説明して、私はタスクシュートの説明としてはこれが一番網羅的にできているって思うんです。なぜならば報酬系ってすごく人によってズレがあるんですよ。これも今後その6回のセミナーの中でやっていく予定なんですが、6回だな。とにかくその報酬系というものには非常に難しさがあるんですよ。しかし罰回避という形の報酬はほぼ 100% 例外なく哺乳類はそれを獲得していくんですね。で、これは行動経済学では有名ですけど、損失回避は、同じ、まあ、多くの場合お金ですけど、行動経済学だから、同額の報酬よりも、感情的には2倍強く響くみたいなのがあるんですね。これは同じことを言ってると僕は思うんです。電気ショック回避する方がチョコレートもらうよりも、ネズミは複雑なことを覚えるのに、労を厭いませんよっていう話です。なぜなら、それは、結局のところ罰回避っていうのは哺乳類のようなそんなに強くない動物にとってはですね、罰を回避するということは生きることに直結するからなんですよね。 で、リソース得るよりも大事なんですよ、結局は。リソースっていうのは、セックスとか、つまりそれは子孫残すとかで大事なんだけど、まず自分が生き延びないことにはセックスなんてやってる場合じゃないじゃないですか。死にそうなのにセックスしますっておかしいんで、そういう話もまた別途あるんですけども、でもとりあえずまずは生きてなんぼなので、そういう意味で、とにかくまず逃げるっていうのは大事なわけですよね。で、この、当然のことながらですが、どの分野においても、例えば精神分析であろうと心理臨床であろうと、必ずこの罰回避っていうのはものすごくやっぱ強く出てるなと、やっぱり思わざるを得ないんですね。これは行動科学はその行動を見ていくわけですけど、で、経済学では損失回避、つまりお金を失うのを避けるっていう形の、やっぱりある種の行動を見てるわけですが、その行動は目に見えない場合も多いですけどね。何ていうのかな。早く株を売っちゃうみたいな、まあ、目に見えるけど、あんまりこう、あからさまには見えないじゃないですか。例えば、そういうふうに、投資のプログラムをセットしておくみたいな行動に、それは行動だけど、目には見えませんよね。だから、早い段階で売るように、ちゃんと AI なりに指示しておくとか、そういう話になってくるわけですよ。でもやっぱりやってることの形は同じで、脳は原始的に動いてるわけです。100万円の得を見るよりも100万円の損の方を重視するんですよ。必ずしもこれは合理的じゃないですよね。まして金額が同額なのに2倍の強度でその行動に促されるというのは明らかに合理的ではない。少なくともだから経済合理主義から少しこれはずれているっていう話をしてるんですが、つまり情動に動かされてるわけですね。で、情動に動かされてるのが無意識化すると、つまり力道って話になっていくんで、これは精神力道に当然絡んできているわけです。我々は、回避行動っていうのはすごい強めに出ます。つまり、人に侵襲されたくないということですね。お金にでもそうですけど、現実に侵襲されたくないと。事態があまりひどくなると、つまりメータ要素なわけですよ。まあ、事態がひどくならなくったって、藤原直樹さんが書いているような言い方をするならば、ミクロな形でのベータ要素に私たちは現実に遭遇するたびに、ぶつかっているんだみたいな、あるいは味わわなければいけないんだみたいな話になってくるわけですね。で、この場合、何ていうのかな、ベータ要素と言ったって、例えば100万円の損というベータ要素っていうのは、現実が何かこうね、嫌なものが降ってくるとかなんですけれども、でも地震を体験するとかそういうのとはだいぶ違うじゃないですか。100万円損をする。しかもそれが電子上の決済での100万円の損というのは、ベータ要素と言ったって、ベータ要素なんですけど、非常に意識内部でしか発生しませんよね、そういうことは。現実にはありますよ。石油価格が上がるとか、株式相場が落ちるとか。でもそれは単に数字が変動してるだけで、関係ない人にとってはベータ要素でも何でもないわけですよ。全く同じものを見たって、例えば私なんかが、東証とかを見て、数字が大きくなろうと小さくなろうと、まあ日本の経済だから、過剰に小さくなるのは問題かもしれませんが、だけど別に僕はブラックマンデー見たって全然ベータ要素じゃない。だって僕株1株も持ってないし、いわゆる投資信託系を含めても1円も株式投資していないんで今は、あれ見ても何も感じないわけですよ、はっきり言って。つまり現実っていうものは、やっぱりベータ要素になるというのはですね、まあ、侵襲を受けるんですけれども、それは、なんて言うんですかね、もちろん数字を心の中に、というか数字って心の中に入れない限り意味を全くなさないと思うんだが、心の中に入れるんだから、これは当然アルファファンクションは機能してるわけです、この知覚そのものは。ただし、そうして心の中に一旦入れてしまった数字の乱高下というものが、その人の心の中の感情としてのベータ要素、つまり内面的な現実の中でのベータ要素ってものが、やっぱりこう、ドンと来ると思うんですよね。つまり侵襲になっちゃうと思うんです。という現実。だから、藤山直樹さんがこの点はすごく強調していて、彼はどっちかちょっとこっちを強調してる気がするんだけど、現実というのは外的現実だけではないというか、むしろ内的現実こそが問題だみたいな言い方をされてるわけですよね。それも現実なんだと。だから、ウィニコットはベータ要素の人じゃないけど、ビヨンですけど、ベータ要素は。ウィニコットも言ってるわけですよね。本能は雷鳴のようにっていう。つまり、雷鳴って普通外から来るものに決まってるじゃないですか。本能が雷鳴のようにっていうのは、非常に彼らしい、逆説的表現なわけですよ。 まあ、性欲のことを言ってるわけですけど、性欲は雷鳴のように響くわけですよ、最初。まあなんかジャジャジャジャなんですよね。ジャジャジャジャは外から出てくる音でしょ、あれは。運命が戸を叩いてる音は外から聞こえてくるわけですよね。でも、性欲というのは、本人は自分のものだとは最初気づいてないから、自分の性欲というものが活性化した時はうわっと思って、まずい、何がまずいんだかさっぱりわかんないけどまずいっていう感じを抱くわけですよね。ちなみにお化けを見るってそういうことですよね。お化けっていうのも結局化け物というのも、化け物というのはまあこれは、スピの人たちに怒られるかもしれませんが、私の考えでは化け物というのは人間の心が作り出すものだから、つまりそれはやっぱ本能の関係があると思うんですね。やっぱり雷鳴のように外から来るわけですよ。墓場から来るものなんですよ。その人の心の中で登場するんだけど、でもやっぱり墓場にいるものなんですよね。この辺がすごいユニコットの真骨頂かなと思うんですよね。それは内側にあり同時に外側にあるものであるとか、それは客観的であり同時に主観的であるとか、母親が作り出した、母親が用意したものでありながら子供の心で作り出すんだみたいな、この辺で言ってることは一生懸命彼が言っている長くて短い鉛筆みたいなやつは結局はこういう話をしているんだと思うんですよね。で、忘れてはいけないのは、いやそれは結局のところ心の中の話でしょって言うんじゃないってことなんですよね。ウィニコットのこの点がですね、マサンチャレのレクチャーでも強調しているし、何度も聞いてるよって思われるんですよ、きっとね。皆さんに、僕もそう思ってたんですよ。でもこの点のすごい大事なところは、あくまでこれは本当に外的でもあるんだという、内的な知覚でもあるんだということなんですよね。外的な知覚が同時にこう内的な心的現実でもある。だから投影っていうものが成立するんだって。投影ってのはやる人もいればやらない人もいますではないと思うんですよ。多くの場合なんか墓場に幽霊を見ちゃいますじゃないと思うんですよ。墓場と内的現実の恐怖とがセットに必ずなるっていうことが大事なんだと思うんですよね。お母さんは何ていうのかな、環境としての母親は物理的な母親なんですよ。なんだけれども、つまりこれあれは二者心理では、二者心理のやっぱ原型だと思うんですよね。二者心理の心理を言ってるんじゃないと思うんですよ。環境としての母親というのは物理的なものなんですよ。環境としての母親が何かこう心みたいなものじゃないという、心もそこに含まれてますけど、なんかこうやっぱりちゃんと物理的におっぱいあげたりするんですよね。それを赤ちゃんはあくまでもほとんど 100% 現、なんていうのかな、心的現実のように取り扱ってしまうし、少なくとも現実を見ているとは言えない。多分だから松木邦弘さんの娘さんの表現らしいですけど、この子は私のおっぱいを母親だと思ってるって言ってたんだけど、ああいう感じなんですよね。おっぱいはあるんですよ。でも母親だと思うというのは間違ってはいないけど大間違いじゃないですか。こういうことが言いたいんだと思うんですよね。ウィニコットはね、世の中にはおっぱいだけで動いていたりするものはないわけですよ。なんかその官能的なアニメ表現とかでない限り、おっぱいだけそこら辺歩いてたりはしないわけですよ。絶対に歩くっていうのがそもそもおかしいですから。でも赤ちゃんの世界の中ではそういうことが起きてしまうわけですよね。しかしそれは空想ではなくて知覚なんですよね。知覚なんだけど現実的ではないわけですよね。ここのところにほらあるじゃないですか、その専門的な世界ってあるじゃないですか。知覚なんだけど現実としてはおかしいっていう現実があるじゃないですか。だから投影ってのはある種そういう風になっている部分があるんだってこと。恐怖というものはお墓を歩いてはいないんですよ。でも私なんかはすごく物理的、唯物的な人間だから、まして家に墓があった人間だから、墓が夜見たからなんていうことがないっていうのはもう 100% 確実だと僕は思ってるんですよ。絶対あそこになんか出てこないし、心霊スポットとかパワースポットとかに行ったって私には何も起きないんですよ。これ大事なんですよ。私には何も起きないんですよ。豚山さんたら豚山さんっていう絵本があるんですけど、あれを非常に連想させるんですよね。豚山さんには何も起きないんですよ。彼はたくさんの化け物と遭遇してるんだけれども、彼は誰とも遭遇していないんですよ。これが心的現実と、しかも物理的現実がオーバーラップするんですよ。心霊スポットに行っちゃうとなんかが起きちゃう人はいるんですよ。 それは、なんていうのかな、心霊スポットと関係はあるんですよ、やっぱり。やっぱり我々はお墓でこそお化けを見る。これすごい大事だなって僕思うんですよね。なんかね、ウィニコットもそうなんだけど、はっきり言って完璧に伝えきれてるとは思えないんだけど、その、我々はお墓でこそお化けを見るんです。物理的に無関係ではないはずなんですよ。そういう人は怖がりさんだから、夜の渋谷でもお化け見るよね。そんなことはないんですよ、僕が思うに。やっぱり、その、なんていうのかな、そうなんですよね。サンシャインを夜見に行って、そこでお化けは見ないんですよ。どんなに怖がりさんでも。やっぱり心霊スポットだからこそ見るわけですよ。でも私は心霊スポット行っても何も起きやしないんですよ、おそらく。これすごく大事なんですよね。こんな私だって、そうですね、真っ暗の、なんかこう、どこがいいかな、飯能とかの、お墓のところに、夜の2時ぐらいに、ポンと置かれれば怖いなって思うと思いますよ。全然平気だよって感じのことを言っちゃうかもしれないけど、でも怖いなって思うと思いますよ。だからそれは僕がその投影するということはそういうことであって、なんていうのかな、からくりが分かってます。現実にそういうものが物理的に存在するわけではありません。しかし心的現実というのは、やっぱりベータ要素というのは物そのもののように、心の中で物そのものってそもそもおかしいじゃないですか。まあカント的な表現なんだけど、ビヨンはでもやっぱり物そのものって言ってるわけですよね。我々はでもよーく考えてみるとですよ、現象学的な話なんだけど、物そのものに心の中でしか遭遇できませんよね。これも私はすごい大事なことだと思うんですけどね。だって我々の見る空間風景っていうのは物を見てるつもりでいますし、実際物を見てるはずなんですね。でも物を見てるとはいえ、見てる以上は目の中にそのものは入ってきてはいませんよね。そしたら目ダメになっちゃいますよね。どんなものでもそうですね。どんなに小さいものだって目の中に本当には入ってきてませんよね。目の中に入れても痛くないって表現、僕よくこういう時考えるんだけど、痛いですよね。何入れたってこんなちっちゃいなんかつぶつぶみたいなのってめちゃくちゃ痛いじゃないですか。だから目の中には何にも入ってきてないけど、我々はこう心の中にこう、なんちゅうのかな、月だって入れられるじゃないですか。でもそれは物そのものではないじゃないですか。月の風景だけど、だけれどもそれじゃあ月という風景とそれは関係ないかっていうと、関係はめちゃくちゃあるじゃないですか。おそらく関係なければ見えないじゃないですか。この辺のところのことをウィニコットという人、まあビヨンもそうですけど、言ってるんだろうなと。オーバーラップという言い方も正しくない気がするんですよね。それが同時にセットで起きなければそのようなことは起こらないみたいな言い方が一番正しい気がします。だから投影なんだけど、もう近くと投影は切っても切れない関係にあると思うんですよ。だって私全然今みたいなことを平気で言う人間ですが、一度もお化けって見たことがないけど、それでも夜の墓場は多分怖いと思います。で、同じ場所に昼行ってもちっとも怖くないと思うんですよ。これはだから夜の墓場という知覚が投影なんだけど、投影と知覚は切り離せないんですよね。知識として完全に理解していたとしても、やっぱり同じなんだと思う。同じではないと思うんだけど、同じようになっちゃう。だからやっぱり豚山さんたら豚山さんはよく書けてると思うんですよ。彼は怪物にと呼びかけられるんですよ。豚山さん、豚山さんって呼びかけられるんだけど、後ろ振り向いた頃にはもう怪物はいない。だから彼にとって怪物などというものは存在しない。だけれどもそこら中に怪物だらけなわけです。こういうことはあり得ることなんですよね、というふうに思います。だからそのこれとその損失回避といいますか、回避行動ですよね。恐怖を回避するという力は絶大で、我々は知覚として恐ろしいものを見てしまう。知覚として恐ろしいものを見ちゃう。それはだから、東証の暴落かもしれないし、原油の1バレルが最高値を更新することかもしれない。あるいは単にお母さんが怒るっていうことかもしれないし、私なんかの場合、そう、割とまだ依然としてそうなんだけど、奥さんが皿の置き方について文句を言うことかもしれない。それらのことが、知覚であり、ベータ要素ですし、侵入になってしまいますし、子供にとって墓場に取り残されることのように感じられているのかもしれない。やっぱりそれは絶対にできれば避けたいことですよね。 だから避けますよね、避ける能力を持ってれば。そうして私たちは現実というものの選択肢を大きく狭めてますよね。ここしか通れない人になっちゃうんですよね。例えば夜遅くなった時に、別にその人的犯罪的な話は一旦置いといて、二つ道、帰る道ありますと。少し遠回りですけど墓は見ずに済みますと。かなり近道ですけど墓の真ん中を突っ切りますと。絶対墓避ける人ってかなりの数いると思いますね。でやむを得ず通ったことがあるんだけど、その時に何かひどいことが起きたとか、あの貞子さん出ちゃったとか、そんなことはないはずなんですよ。ないんだけどやっぱり避けますよね。なぜか避けますよね。こういうふうにして避けていることが、あのなんか店員さんに話しかけることを避けちゃうとか、あのその上司が会社に来る日は絶対に在宅勤務にしちゃうとか、そういうふうにして私たちは自分の自由を、自由選択の半径をどんどんどんどん狭くしていて、気がつくと家から出られないってことは起きてるはずなんですよ。ザラにあると思う、そんなことは。だから気がつくと学校では先生も嫌じゃないです、勉強も好きです、いじめにもあってません、でも学校には行けませんっていうお子さんはきっといらっしゃる。それは途中で遭遇する犬とかが怖いのかもしれないですし、でその子にとってその犬が鎖につながれてるとか関係ないわけですよ。そこを通るってことがダメなんですよ。で今それは言ったような事情です。犬が噛みつくわけではない、でも犬を知覚することができないですね。知覚は同時に投影で、投影は同時に投影同一化で、これはもう我々は意志の力だけではいかんともしがないんです。それを避ける方法はないんですよ。遭遇して知覚してしまえばもうベータ要素は発生し、心の内からなのか本当に外界からなのかわかんないけど、とにかく発生し、そいつが遭遇し、そいつが物自体になっちゃう。ちなみに私今こうやってなんか熱を入れてやたら喋っていますけど、このポッドキャストはそもそも3ヶ月チャレンジの外的 PR にせねばならんと、まあ、じわじわとこう参加者さんの数が減ってますからね、あの収益はあんまり変動ないんだけれども、あおかげさまで大変ありがたいことに収益はさほどの変動がないからやってはいられるんだけど、じわじわじわじわっと参加者さんが少なくなってる。まあ一気につきお一人、まあ別にそれはとてもいいことなんですよ。やっぱりおしまいにするっていうことによって、なんていうのかな、卒業とかじゃないですよ。僕がいいと言ってるのはですね、参加者さんが自由意志を発揮されるってことなんです。参加することもいいことだし、お辞めになることもいいことなんですよ。これがやっぱり力道がかかってきてるんで、ここには自由意志が発揮されたということがいいことなんですよ。まあ、もっともじゃあどこまで力道でどっから自由意志なのって言われると、それは分かんないんだけど、分かんないんですけど、やっぱりこう入る人もいて、辞める人もいて、続ける人もいる、全部いいことである、あるのがいいわけですよ。でなぜいいのかとかではないんですよね。それは自由に選択された結果だからっていうのが一番私はいい話だなって思うんですよ。なんかね、じゃあ佐々木が強制してるのかって、そんなことはないつもりなんだけど、でもわからないじゃないですか、結局のところ。ここに来れば来るほど、どんどんどんどん事態が悪化しているとかいうことが実は起きてるのかもしれないじゃないですか。そうおっしゃらないにせよですね、3ヶ月チャレンジ長らく生きているうちに私の人生は最悪になりました。これはやっぱり運営してる側としては非常に辛いじゃないですか、それを聞かされたら。でもこれだって本当にそうなのかどうなのかはわからない。この仕事本当難しいなって本当思いますね。SV というふう、スーパーバイズというシステムが存在するわけが本当によくわかります。だけど、私が非正規だからできないってこともあるにしてもですね、じゃあこれ、スーパーバイズがいればこの問題は解決するのかっていうと、それは力量の話じゃないですよ。原理的に無理じゃないのかっていうことを、やっぱり恐れてしまいますね。最近の私はそれを非常にこう考え込んでますね。まあそれも同じでさっきの話と似ていて、私正規になるための何の努力もしてないのに、そういうことを思考実験だけするのってあんま意味ないんですけど、だからさっきの話と似てるんですよ。自由意志を発揮してると言いながら、それは力道かもしれないってどんなに考えても原理的にわからないことで、同じように正規のスーパーバイズをつけるということが、私の3ヶ月チャレンジについては金輪際起きないのに、それについての思考実験って意味あるんだろうかってのはありますけどね。 もう一つ、まあこれはちょっと一段階下がっちゃうんですけど、やっぱね、あの、もう何度も言ってますけど、これを言うと何かの揶揄みたいになって嫌なんですけどね、でもね、そうじゃないつもりなんですよね。やっぱりうちの親父もそうだったけど、あの、何でしたっけ、あれは中継って言うんですよね。なんかセンスみたいなの持ってるんですよ、坊主は。あれね、やっぱ持ちたくなるなって思いますね。なんちゅうんだろう、水晶玉でもカードでもいいんですけど、なんなら、なんでもいいんですよ。とにかく、物が欲しくなります。本当に。このものによって、多くの人は良くなっているという。だから僕はやっぱり、いや、同じ、同列に言うとまたそれはそれで、だからここには炎上ネタしかないんだけど、やっぱりこう、お薬ですよね。やっぱりこう、統計というものに逃れたくなっていくんですね。だから、あの、生命判断とか、星占いは統計学だっていう話をする人もスピリチュアルの方から聞こえてくることが、まあ、野の医者を笑うにも書いてありましたけど、そういうふうに思いたくなりますよね。どうしても良いとは何をこの場合意味するんだろうっていうのがもうずっとあるので、本当にそれは良いことなのかっていうのがずっとあるので、だって3ヶ月チャレンジに来ているうちに会社に行けるようになりました、良かったってことになると思うんですけど、それって良いことなのかっていうふうにやっぱ思っちゃうじゃないですか。私が無理やり促した、そういう話がいきなり出てきますよね、藤山直樹さんの、あの精神分析という営みの中でいきなり出てきます。つまりどんどん良くなる、クライアントさん、その最初は引きこもってたんだけど、藤山直樹さんのその精神分析を受けることにより、会社に行けるようにもな、あの元気になり、外出もできるようになり、ついには会社に行けるようになりましたということで、こうなんかリクルートスーツ買ってみたいな感じなんだけど、いきなり藤山さんは殴られた、確かそういうストーリーだったような気がするんだけど、なんでなのかという話だけれどもですね、後から振り返ってみると、どうしてこの人はこんなに良くなったんだと。で、俺なんかしたかっていうと別に何もしたような気がしないとか、何にしても展開が急すぎないかと、こんなに良くなってるということはめちゃくちゃこの人頑張ったんではないかと。ということはつまりめちゃくちゃ無理をしたんではないかと。ということに全部殴られてみて気づいたみたいな話なんですけど、本当かどうかわかんないですよ。でも、さもありなんという感じはします。別にだから藤山さんがって意味じゃなくてですね、心理臨床ってそういうもんだよなっていう。だって、ここにはやっぱり対人関係が働いているわけですから。で、ベータ要素に遭遇しちゃうわけですから。で、現実は全部ベータ要素だって藤山さんのような方はおっしゃるわけですから、まあビヨンが言ったようなことですけど、つまりカウンセラーはベータ要素ですよね。これを見落としますよね。カウンセラーは自分だから、自分がやってる場合はカウンセラーはベータ要素ですよね。だから遭遇するとめちゃくちゃ恐ろしいですよね。墓場のお化けですよね。化け物ですよね。だって何でもできるんですよ、クライアントさんは。そう誤解してしまう。実は何にもしてくれないケースが多いけど、おいや、これも言い過ぎですね。実は何にもしてくれないケースも多々ありますけれども、何でもしてくれるような気がしてしまう。何でもしてくれるとは誰か。自分が0歳だった時のお母さんですね。変形性対象ですよね。レンジでチンするとミルクが一気に温まる。そんなの見たことも聞いたこともない赤ちゃんは衝撃を受けるんですよね。なんか服を、服ってものを知りませんけど、ポロンとやるとなんか出てくる。出てきたものに、あの、かぶりつくと、それが美味しい。しかもお腹が満たされる。異常ですよね。つまり、シンデレラの魔法使いですよね。と同じように見えるんですね、カウンセラーというのは。実にとんでもないやつで。だから、自分は引きこもってなんかいられないわけですよ。相手は魔法使いなんだから、引きこもってなんかいられない。で、外出もして、リクルートスーツも着て、会社になって行けちゃう。つまり、自分が親にされてきたことをまんまカウンセラーにされるわけですよね。このままでは大変なことになりますよね。だってそれなりの年齢に達し、大学を卒業して、でも会社に行けなくなりました、家に引きこもりましたっていうのは大変なことが起きたわけじゃないですか。それなのにたかだか3ヶ月間話をしたぐらいで、自分は全てが好転するようになりましたということはものすごく強制されたわけですよね。何にもされてないんだけど、ただ話をしただけ、しかも世間話みたいな話をしただけなんだけど、というかおそらくは世間話とは違うんだけど、こういうことがあって、こういう辛いことがあって、こういうふうにして自分は引きこもってるんですよっていう話をしたんですよね、きっとね。したとしてですね。で、それに対して まあ藤山さんはしないでしょうけれども、寄り添ってくれるわけですよね。共感して、あ、それは本当に辛いよねと。恐ろしいことですよね。そんな風に寄り添われてしまったら、だって何でもできるっていうのは大きな誤解なんですけど、何でもできるその赤ちゃんに対して、赤ちゃんに対してというかシンデレラに対して、あのネズミを馬に変えたりカボチャを馬車に変えたりすらできる存在が寄り添ってくれる。これに対してあなたが寄り添ってくれたってか、あの会社なんか行けませんよっていうのって勇気いると思いません？ものすごく。だから私は寄り添うっていうリスクをあんまり取らないように、申し訳ないような気もしなくはもちろんないんですけど、大変だっておっしゃってる人に寄り添わないというのは人としてどうなのって思うんですけれども、時々。だけど寄り添うということを やるってことは、つまりは、なんていうのかな、私自分がそういうふうに寄り添われてみたことが全くないわけではないわけですよ。で、人はどうしてもまあ僕とその人は違うんですが、まあ学校の先生とかもそうですけど、特にとは言わない、これもだから問題発言なんだよな。つまりですね、佐々木くん気持ちはよくわかるよって言われてしまったら、もう勉強とかしなきゃなんないじゃないですか。あ、気持ちよく分かってもらったけど俺勉強しないからってすっごい難しいじゃないですか。なんか学校の先生がお菓子とか持ってきて家にまで来てくれて、あんまり勉強しろってお母さん言わないであげてくださいとか言われちゃったら、それはもう勉強しなきゃなんないじゃないですか。私そういうのをひどいなと思っていたんですよ。こういう目にあったわけじゃないですよ。よくあるじゃないですか、ドラマとかで寄り添ってくれる先生、あれひどいなって思うんですよ。金八先生もそうだったけど、まあ金八先生はちょっといいんですけどね。何がいいかっていうと、あれはあまりにもあの人が突飛だからいいんですよ。なんかね、普通の人にあれをやられると大変恐ろしいと思うんだけど、あまりにも突飛な行動を取る人は名物的な存在なんで、だからね、そういうのって大事なんですよね。これも戸川孝人さんが紹介されていたんですけれども、夜回り先生だからいいんですよ。だってあの人は夜回り先生ですからっていう話になるから。なんか言いたいことを言ってもいい感じがするし、言うこと聞かなくてもいい感じがするじゃないですか。だって夜回り先生以外の先生は同じこと絶対しないですから。だけども、普通の人が普通のような顔をして普通に寄り添ってくれちゃったら、もうかなり跳ねつけにくいと思うんですよね。でも、跳ねつけてるのには訳があるんですよね。一回くらい来たぐらいで、なんかこう、カシスなんとかケーキ持ってきてくれたからっていきなり学校に行けるようにはならないわけですよ。いろんな、そこには恐ろしいことがあるわけですから、外には怪物がいっぱいいるわけですから。なのにそういうふうに言われてしまうと、かなりの強圧的なものがかかってくるわけですよね。だって一歩間違うと、先生があそこまで言ってくれて、カシスチーズケーキまで持ってきてくれたのに、あなたまだ学校行かないつもりなのってことになるでしょ、そういうお家だったら。普通にそれはとても困るじゃないですか。だから寄り添ってほしくないはずなんですよ、と私は思うんですよね。下手にはもう、上手いにはもうないんですけどね。だって上手いより最後、別にその普通の先生が寄り添って言ってるのは絶対そう言いますよ。普通に考えればやっぱりそれが人としてそうするべきだから、まあ別に来ても来なくてもいいよとかって言ってくれないですよ。そんなことは言えないですよね。その人の責任問題になっちゃうから。だから金八先生はいいんですよ。あの人絶対普通だったら、めちゃくちゃ言われるようなことをバリバリやっていて、なんかね、死んでしまいそうな生徒のところに一緒に走っていって、なんかこうぶん殴ったりするじゃないですか。ああいうことを普段からするような人であればいいんですよ。この人は特殊な人で勝手にこういう行動をとっているって感じを周りの人がみんなコンセンサス持ってるから別なんですよ、ああいう人の行動は。とやっぱり何しろかな、特別枠なんですよね。特別枠に入ってしまえれば寄り添おうと寄り添うまいと、だからこれができないはずなんですよね。普通はその世界で取るべきそうと固められた枠の中での行動を取らなければいけないはずなんです。なんだけど、自由に振る舞えるという人は何か特殊な位置に自分を立たせることに成功していて、でその人と、特に例えばだから不良の学生みたいなね、の特殊な関係を築くということができる自由を得てるんだと思うんですよね。私はこれをラポールと言うべきだと思うんですけれども、普通は形成できないものなんですよ、そんなにちょっとやそっとでは。 夜回り先生はあの引きこもりの人のところに毎晩行くっていう話出てくるんですよ。毎晩行って本読んでるだけなんですよ。で先生はなんで来るのっていうふうにあの聞くんですね。子供は当然聞きますよね。そしたら心配だからって一言言ってまた本読んでるんですよ。何しに来てるんだって感じじゃないですか。でも私はあれは完全にカウンセリングだなって思うんですよね。で来ているうちにあのその夜回り先生はそこで寝ちゃうんだけど、起きてみたら子供学校に行ってたって話、これ多分僕実話だろうなって思うんですよね。こんなにうまくはいかないと思うんですけど、でもそもそもだって夜回り先生超大変ですよね。昼は学校の先生していて、夜は引きこもりの子のところに行って本読んでそこで寝ちゃうって絶対疲れますよね。どういう人なんだろうなって毎回思うんだけど、でもこれがやっぱりその人を特殊な位置に立たせますよね。でもこんなことをやっていたら多分結婚生活とかできないでしょうし、つまりある種の制約の外に出るということはやっぱり何かを失うってことだと思うんですよね。でそういうふうにまでしてくれているっていうことなのか、そういうふうにまでこうここにあれが出てくる気がするんですよ。野の医者は笑うでも出てきましたけど、生き方の提示なんですよね。もっと自由に生きていいんだなってことをなんとなく理解するっていう部分があると思うんですよ。がんじがらめになってしまうんで、私たちは寄り添うみたいなことしかできないわけですね。昼に来て親御さんと話して気持ちはわかるよと、絶対そうした方がいいようなことしかできないんですけれども、夜回り先生は明らかにどうかしてるじゃないですか。夜に全てが終わってからやってきて、特に何を話すわけでもないみたいな、で本読んでいて、なんならその場で寝ちゃうみたいな、めちゃくちゃ自由ですよね。だからその引きこもってる子は全然自由じゃないわけですよ。ただもうどうしようもないからそこにいるって感じになっているんだけど、つまりもっと自由に生きてもいいのかもしれないっていう、だって目の前の人はもっと自由に、はるかに自由にやってるんで、なんでなのかは知らないが、という話なんだとも思うんですよね。これらのことは全部あのつまりなんで自由を失ったかという話は墓場で幽霊見ちゃうからなんですよ。我々はベータ要素に遭遇せずにはいられないんですよね。だって世の中には現実があるわけだから、その現実に遭遇してしまうわけなので、カントなので物自体がそこに多分置いてある。それはちょっとした石とかでも、この話は河合駿さんがしてたかな、なんか石とか椅子とか、我々は椅子そのものを見ることはできないっていうのが河合駿さんの表現なんだけど、まあ、この難しいんですよね、この辺の表現はね。だからせいぜい我々が知ることができるのは椅子性であるって、本当にそうなんですよね。アルファ要素だってことですよね。ラベルがついちゃうものしか、我々はこうこの話を何度もしていてちゃんとうまく伝えられてる気がしないんですけど、本当に何を見てもその名前言えるじゃないですか。で名前が言えるってことはその名前は無意識だってことじゃないですからね。全意識に入ってるってことだから、で動員されてきちゃうんですよ。目の前のものは木だとか、目の前にあるのはコンセントだと。コンセントじゃないですから、物それ自体であれば唯一性のものだから、他の全てのものとは異なるわけですから、というふうには見えないですよね。やっぱ他の木と同じような木に見えちゃいますよね、人間のものの見方というやつで。だからこういうものに我々は遭遇しないように、遭遇しないように、つまり制約されているわけです。自由に遭遇するとまずいわけですよ。だから自由に遭遇すると何が起きるか分かんないっていうことがあるので、起きることが分かりきったことになるように安全に安全に設計されているわけです。それはそうですよ。やっぱり小さなお子さんがあの五差路の交差点を渡ることだってあるんだから、何が起きるか分かんないではたまったものではないし、そんな世の中は人間社会としては認められないので、やっぱり起きるべきことしか起きないようになってるわけですね。代わりに我々はいろんな制約を受け入れるようにしているわけです。中で余計な制約というか、よりその人に特化された特殊な制約も大量に課されて、私本当多いなと思いますもん、自分で。例えばこの時間にどんなにあれでも外に行って、なんかコンビニに行ってなんか買い食いするとかはとわっと難しい。やっぱり、やっぱりなんか言われるし、その言われるのは嫌だし、そもそもしないし、自然こうやって自分の行動半径を極端に決めますよね。でこれも聞かれたくないですよね。聞かれれば、いや勝手にやればいいじゃんって言われるわけですよ。でできないわけですよ。別にそれが妻が意地が悪いとか不仲であるってことを全く意味しませんよ。そうではなくて、 そういうふうに我々は生きられるようにはなってない。これはコンビニに誰も行けないって話じゃなくて、結婚してる人でコンビニにバンバン行ってる人はもちろんいるに決まってるんだけど、てかそういう人はそこら中にいますけど、そういう人だって別の制約を受け入れているわけですよ、結局は。でそれはベータ要素に遭遇しないためであり、あの豚山さんがあの不気味な者たちに遭遇しないためなんですよ。そうすると安全ですよね。安全に蝶々追っかけられるんですよ。安全に蝶々追っかけられるんだけれども、生き方としてはすごくあのレストリクトなんていうんですかね、こう制約されていて、この道しか歩いちゃいけません。でも子供にそう言いたくなるじゃないですか、我々はこの道しか歩いちゃダメだと。なんかそっちの変なやぶ道みたいなのに行くとか、車バンバン走ってる大通り行くとか、そっちのは全部ダメだと。なぜならばそういうところに行くとベータ要素に遭遇していきなり死んじゃったりするからですよね。現実なんで、現実ってそういうものなんで、あのトルーデさんですよね。トルーデさんの話は今日はしませんけど、まあ、そういうことを我々は回避するようにできていて、で回避行動っていうのがもう多分心にバッチリ組み込まれている。ラットの時代から組み込まれている。ラットは本能で基本生きてますから、それでも回避行動を何より優先するように、プログラミングされているという話ですね。これが私たちの心の中の多分生きづらさと関係があって、まあ、僕が思う寄り添うとか共感するとか、もっと単純に言うと優しくするなのかな。でもそれはラポールという問題がやっぱり優先されるところだと思うんですね。で、ラポールっていうのは特殊な関係ってことだと思うので、で特殊な関係というのはやっぱりなんかそのある種のレストリクションからは解除されたような関係だと思うんですよね。より一層そこではベータ要素への遭遇というものを避けなきゃいけないわけですよ。藤山直樹さん殴られちゃったけどことになってますけど、本の冒頭では殴られるって完全にベータ要素との遭遇じゃないですか。で問題はもう一人殴った人ですよね。その人もまたベータ要素と遭遇しちゃってるじゃないですか。殴ってみてもう顔面蒼白になって今にも倒れそうだったと。そうなりますよね、やっぱりね。あまりにもとんでもないことをしてしまったということで、つまり、まあ、そこからなんとなく何かが進展するんではないだろうかと、あの希望を持っているならそういうことにもなると思うんだけど、なかなかそういう、やっぱりできれば避けたいじゃないですか。殴る殴られるじゃなくて、そのベータ要素との遭遇ですよね。下手に遭遇したくはないですよね。だって本能は雷鳴のように聞こえてくるんですよ。そんなの聞きたくないじゃないですか、やっぱり。まあ聞きたいって人もいるかもしれないけど、私はごめんだなって感じがするんですよ。自分の心の中で起こってることなのに、あの雷の音って今年きっとすごいですよ。凄まじいじゃないですか。あんな風に自分の心の中だけしか聞こえないものがあんな風に聞こえたら、たまったもんじゃないんだけれども、私たちは例えば両親のセックスを見るとか、あるいは私なんかが見たのは母が裸のボンになってる親父をバシバシ殴ってるシーンだったんだけど、そういうものを見てですね、この年になっても、おそらく僕が見たのは1歳半ぐらいなんですけど、この年になっても鮮明に記憶してるんですよ。おかしいだろうそれはっていうことですよね。